解体者の夜ヘルス。
ヒーラーに司さ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁土井中です。
サーチ会でヤシの組三浦朝さん俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、もう明けて本日、阿佐ヶ谷ロフト A での二次元再退社乗りの井戸端会議、これ第2回が開催されますということで、は
い、お願いします。
はい。まあちょっと非常事態宣言は延長してしまいましたけれども、まあやりますよっていうことで、
やります。まあ、
そうですね、まあ直前にもう一回なんかツイッターとか見ていただければ、はい、安心かなとも思いますので、はい。まあ、配信ももう今からでも買えますんでですね。全然。
ぜひぜひ。
ぜひぜひ。よろしく。はい。お願いいたします。はい。ではですね、また、今期アニメの話なんですけれども。
はい。
今回はじゃあ、松崎さんからお願いします。
はい、わかりました。男の、好きな男の話をしようと思いまして。
大丈夫です。なんなりと、なんなりとどうぞ。
何も変なこと言ってない。
ああ、よかった。アニメに、結構、割とありがちなパターンと、
はいはい、
あんまりいなかったなっていうパターンの2パターンのキャラがいまして、
うん、
ありがちなパターンっていう方で言うと、アニメ的には美少年探偵団なんですけど、
はいはい
はいはい、はい。
まあ、この、まあ、美少年探偵団というのがあって、まあ、うん、これ中学生なんですけど、基本的にみんな。
うんうん、
で、なんかそれぞれ、なんかね、異名みたいなのがついてるんですよ。なんか、
うん、
あと、美声の誰々とか、
はいはいはい、
美脚の何々。
辰馬みたいなね。
そう、ああ、そう。
ああ、みんな美がつくような、美しいがつくような。
そうそうです。美学とか。
はいはいはい。
美術とかね。
あ、そうです。
あるんですけど、その、僕の、うん、まあ好きな、ミチルっていうね、なんかね、不良生徒みたいな、うん、みんなから番長と呼ばれてるような感じのキャラクターがいるんですけど、
うん、
ただもう番長だと、美ってつかないじゃないですか。
まあなかなかないですよね、番長に、なんだろう、美しいって。
そうね。
ね、このミチルの二つなんかね、美食のミチルっていう、
食べる？
そう、
食べる？
そう、ほぼ中尾明みたいなこと言ってて。
美食？
美食なんだ。飯作るのがうまいんですよ。
そうそうそう。
なるほど。
喧嘩担当かと思いきや、
うん、
みんないろいろ役割があるんですよ。美脚だったら足が速かったりとか。
で、誘拐されてるところをなんか追いかけるみたいな。
うん、シャリで、自転車越えで追いかけたりとかあるんですけど。
うん、
だから、なんか、悪漢に襲われてるとかなっても、うん、お前は喧嘩じゃなくて、美味しい中華を作りなさいみたいな指示が来る。
今まさに喧嘩できるようなタイミングでも。
全然、エプロンしてます。大体。
俺は何すりゃいいみたいなこと言ってた。
そう。
なんかバーベキュー焼いてろとか。
そうそうそう。美味しい紅茶入れろとか。
そうそうそう。もう、飯スタントじゃないですか、それ。
ただ、めちゃめちゃうまいらしいですよ。
番長要素あんまないですね、
ないですね、
そこ
には、はい、うん、
今んとこね、全く出てきてないんですよ。その喧嘩強い。
そうですね。
経済エピソードが。
ちょっと口が悪いぐらいです。不良っぽい口調ぐらいで。
そうそう
でも僕もでも3話ぐらいまでしかまだ見てないんですけど。
ああ、でも、
うん、
僕も4話ぐらいなんですけど、
はいはい。
まだ未だに出ては来ずで、
うん、
喧嘩のシーンが。
喧嘩の下りは出てきてないんですけど、
番長なのに。
こういう中で、悪いやつが、なんかね、うん、実はなんか別の、特技があってみたいなのってね、結構ね、男キャラとか乙女ゲームとかではありがちではあるんですよね。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
だからまあ、実はこれで、まあ、ピュアだったりするのかもしれないし、とは思うんです
けど。ああ、
うんうん。
そっか、湘南爆走族でも江口は手芸が得意だったりしましたからね。
あ、そうだそうだ、そうでしたね。
ねえ、そんな感じです。手芸のエッちゃんですよ。なるほど。うん、まあ、ただ、江口は喧嘩してましたけどね。ちゃんと。
そう、思いっきりね。
美少年探偵団がね、そもそも結構、 まあ、西尾維新とシャフトの
西尾維新
って感じ。ああ、そっか。はいはい。
でもやっぱ、
なるほどね。
うんうん。やっぱちょっと、窓まぎチックな演出ありますよね。なんか、なんかシルエットだけとか。
はいはいはいはい。
なんかね、やっぱ演出めっちゃ面白いですね、やっぱ。
そっか、ちょっともうシャフトの感じが。
うん、そう、辛坊監督ですもんね。
あ、監督も辛坊監督か。
はい。
あ、本当だ。総監督。総監督が辛坊監督だね。うん。
で、そのヒロインになる女の子が、の CV が、うん、坂本麻也で、
うん、
で 3話終わった時点で、その、うん、美少年探偵団のに入るために断層するっていう、
うん、
あの僕ら世代だと、オーラン高校ホストクラブと全く同じなんです
よ。はい、はい、はいはいはいはい。
そっか。
なるほど。
声もか。
そうですよ。なんで、うんうん、オーラン高校とシャフト好きなら、
うん、
見といていいんじゃねえかと思いますね。
ほー、
うん。
今じゃあ断層してるんですか、このヒロインのまゆみちゃんは。
ずっとしてます。
そうですね。
あ、なる、男の不利で、そうか、美少年探偵団に入ったってことですもんね。
そう
ですね。髪型も、こんなロングヘアではなくなってますね。
あら、はい、今、サイト見てますけど、ショートになってるんですか、じゃあ。
そうですね。
そうですね。
それを切ったのかどうなのかは分かんないんですけど。うん、
あ、まあ、ウィークかぶってる可能性とかもね。
はい。うん、あるんです。
美顔とかになるのかな。
美顔、あの、目がね。
目がね。
ああ、うん、なるほどね。
それがきっかけで相談に来るみたいな始まりなんですよ。
ほうほうほうほう。
で、あの、あんまりいなかったなっていうキャラの方で言うと、
ほう。
うん、
ね、あの、バクテンっていうアニメの、
はいはいはい。
うんうんうん。
あの、まあ、ノイタミナワクのね。
はいはい。
あの、男子新体操部の。
はいはいはい。
のね、主人公がいて、
うん、その双葉くんですね。うん。
その主人公と同じタイミングで、うん、その、新体操部に入ってくる男の子がいるんですよ。う
ん、美里くんだ。
う
ん。
そう。その、美里良也の方が、うん、あのね、前に新体操部をもともとやってて、やってたにもかかわらず、ちょっと弱小というか、人数が足らないようなその高校に入ってきたっていう設定
なんです。なんかソロで結構結果残してたみたいな感じですよね、あの子は。
うんうんうん。
で、この、そういうキャラって、大体その、うん、主人公は大体もう新体操の経験ゼロからスタートしたんで、うんうん、そんなところになんかちょっとクール系の経験者が来ると、うんうんうん、お前みたいなやつはなんかやめちまえ的な。
認めねえぞ、ね、
そうですね。
うん。
はいはいはい。
なりがちなんですけど、
うん。
こいつね、うん、めちゃめちゃいいやつなんですよ。
わかるわかる。
ね、うんうん。俺もずっとうがった目で見てたから。
なんだよ。うがりすぎ。どいつうがりすぎ。
なんかね、だから、部活終わった後、その練習するって言っても、いや、僕は先に帰りますとか言って、ちょっとクールな感じで。は
い、なんかね、協調性もないようなね。
そうそうそう。だから、一匹狼なのかなとか思いきや、
うん
うん、
ちゃんとあの、バク転の仕方を教えようとしたり。
うん、そうそう。だから、なんか、どうやら門限なのかなみたいな感じある
よね。なんか、家の事情すごいありそうな感じはありますよね。
だから、放課後はバッと帰るけれども、あの、主人公の双葉くんが練習しなきゃってなったら、朝早くは来るんだよね。
そう。
迎えに来てね、わざわざ。
なんか、起こしたりして練習しようみたいな感じで。
こいつ出れんのめっちゃ早いやん、と思いました。
だから、
うん、
出れるとかじゃなくて、もうそれが素なんですよね、
うん、
多分。
うん、そうね、うん。
これが。
別に、冷たいこと言ってるつもりもないんでしょうね。
うん、
こいつから
したら、ね。そう。なんかね、結構これ新しいかもなと思って、
うんうんうん、
ちょっとカルチャーショックというか、
うんうん、
ちょっと、ああ、こういうキャラ、なんかそういうポジションでこういうキャラいいなと思って、
うん、
まあそもそも僕はそのクール系の男キャラが割と好きなので、
はいはいはいはい。
そうです、僕は青レンジャー好きなので、
うん、なるほどね、
はい。なんでね、割とこのキャラは割と、まあなんか割と注目して見てしまうというか、
そう、うん、ミサノくんでも可愛いよね。だからクールなんだけど、あの、うん、あれ、まだ正体明かされてないか、お姉さんなのか彼女なのか分かんないけど、なんか、女性の人と街行ってさ、
うん、
あの、で、買い物、で、それで先輩方が歩いてくるの見て、うん、ああ、みたいな感じだって、 もうなんか帰ってよみたいな感じだって、で、一人で。
うん。あれなんかちょっとお姉ちゃんっぽいですけどね。
まあそうだけどね。で、なんか、あの、ごまかすのに買い物に来ましたって言ったら、それが女性のランジェリーショップの前で、
うん、
それをなんか指摘したときに、このキャラらしからぬ真っ赤にな
る、ね。
あ、こういう顔もするんだと思いましたね。
うん、
そうだからなんかテンプレじゃない感じがするというか。
うん。うんうんうん。
がすごくね、そうそうそう。あの、うん、他のキャラがね、割とね、あの、テンプレじゃないですけど。
まあ、なんかね。
まあ、それぞれ属性が立ってるよね。属性というか、性格とかも、
うん、
わかりやすくなんかキャラ立てされてるよね。
もう熱血キャプテン。あんな熱血キャプテン、久々に見た感じですな。
さっき言ってたヤンキーっぽいんだけど、
うんうん、
なんか、料理得意な。
料理がうまい。
これもそうですよ。これもそうですよ。
なんで、なんかね、うん、なんかその中において、そのなんか主人公の後輩の、後輩じゃないですよ、同級生なんですけど、なんか面倒見がいいとか、なんかすごくいいなと思いまして、
うん、
っていう二人が、まあ僕は今、好きな男だなって思いました。
うん、なるほど。
あの、顧問、監督かな、
はい、
監督ね。
桜井貴弘さんが、
うんうんうんう
ん。あの人さ、普通まあこういう作品だからさ、まあキャラ立ってるとはいえ、
うんうん、
まあ割と常識の範疇じゃない。
はい。
この監督だけさ、なんかあの、奥さんの話をよくするんだけど。そ
う、本当にいるのかどうか。
わからない。
そんな設定ある
なんかね、周りの先輩方も、うん、奥さんの話し出すとみんな黙っちゃうっていう。
また怖い話始めたあの人みたいな。
そう。ちょっと好きなんだけどな。桜井さん、また桜井さんの声でやるから。
うん。
あの人も二次元再退社かもしれないですもんね。
なるほどね。そう。
可能性はありますよ。可能性はありますよ。
はい、
なるほど。
面白いですね。
面白いですね。面白い。
みんないいやつでなんか見てて気持ちいい。
ね。
うん、いいやつなのがね、すごく良かったですね。
うん。
うんさあ、じゃあ次、私、行ってよろしいですか、
うん、はい。
はい。ちょっとですね、そろそろこの話を、ちょっとまあ、今期話題作だと思うんですけれども、あの、はい、オッドタクシー。
はいはいはい、はい。
はい。
はい。で、最初はなんかまあ、動物がね、みんな動物で、うん、なんかこう、会話劇みたいのをしてるから、で、結構その、漫才みたいな
ボケツッコミ
みたいな。
多いですね、
そうそうそう、CV に結構吉本系の芸人とかも出てて、うん、だからなんかまあ、そういうのを楽しむ、なんか、ちょっとウィットな感じの会話劇、
うん。
それを動物のキャラクターでやんのかなとか思ったら、
うん、
結構なんか1話から不穏な感じな空気があって、うん、要は群像劇のミステリーっていうかサスペンスみたいな、
いや、
そういうような感じですよね。
がっつりミステリーですね、あれ。
うん。だから本当にいろんな話がこう絡み合って、
うん。
ね、まあ一応主人公がその小戸川っていう生打ちのタクシー運転手なんだけど、うん、で、なんか、ベースに、その女子高生が行方不明になってるというのから始まって、うん、で、どうやらこの、小戸川が乗せたらしいみたいな描写もあったりして、うんうん、で、小戸川が誰かを部屋にかくまってんだよね。
そうですね。
見たいっていうね。
そう。うん、姿は出てこないし、
うん、
誰なのかまだ明かされないけど、でも、それで考えると。
なんか話しかけてて、
う
ん。
そうそう。その女子高生をかくまってんのかな、と思うわけですよね。
うん。
髭を剃るじゃないですけれども。でも、なんか、それがやっぱちょっとミスリードっぽく見えてて。
そうですよね。うん、もうなんか全員怪しいなと思ってきちゃう、ね。
そうそうそうそう。
うん。
で、結構そこに、なんだろうね。その、小戸川をちょっとこう、好きなような看護師の女性、うんうんうん、アルパカの女性とかも出てくんだけど、はいはい、実はその女性もなんか裏で思惑があった。うん、でも、
その、半グレみたいなのと、
う
ん、
そうそうそう。
つながっててみたいな。
つながってて、
うん。
ただ、その子は最初はそのつもりで来たけれども、今は小戸川のことを好きになってる。
うん、
とは言うんだけど、
言ってる、
うん、
そう、それもまたちょっとさ、こっちも、これどっちなのって思っちゃうし、
ね。
うん。
でもなんかあの二人のやりとり面白かったりしますよね。
なんだっけ。
テンポとか、カポエラやったりとか。
そう、カポエラだ、カポエラ。だから会話劇で言うと、だから脚本があの人なんだね。瀬戸内海の、この本和也さん。
あ
の漫画家さん。
なるほど。はいはい。
だから、
はいはい、
結構その漫才っぽい感じの会話劇だったじゃない、うん、瀬戸内海って。それをなんかまあ、得意としてる方が脚本やられてるっていうので。うん、でもなんかこう、ちょっと、やっぱね、謎が含まれてるっていうので、
うん、
6話まで見ても、まあ、自分なりに考察とかもしてるんだけど、まだどうなるかわかんないってなるよね。
いや、わかんない、本当に。
あとなんかシーンとか描写に無駄がないような気がして。
そう、なんか、なんでもない、なんかドタバタシーンが、急に次でメイン回になったりとか、
うん。そうそうそうそうそうそう。うん。で、なんかね、俺ちょっと思うのが、あの、アイドル3人組いるじゃない。うん、ミステリーキッスっていう。はいはい、で、うんうん、センターの子だけ素顔で、後の2人はなんか仮面つけてんだよね。顔出し、禁止みたいな感じで。
うん、
でそのうちの1人が、うん、まあちょっと細身の黒猫じゃない。
うん。
で、1話とかで、その、行方不明になった女子高生っていうのが、
うん、
ちょっとこう監視カメラに映ったりするシーンが、
うん、
ちょっとその黒猫っぽいシルエットで、
うん、
で、あとオープニングにも、ちょっと思わせぶりにそういう、オープニングの一番最初って小戸川がなんか黒い子猫を、
うん、
なんかこう、
はいはいはいはい、
うん、なんかこう、戯れてるっていうか、やってるような絵なんだけど、それもなんかこう、なんかイメージでやってんのかなっていうのがあって、だからそのマスクしてるっていうのももしかしたらそういうことになってんのかとか、
うん、
でも見てったら、うん、なんかその黒猫のメンバーが入れ替わってるっぽいような話にもなってんのよ。伏線みたいなのがあるのよ。なんか、あのアイドルの追っかけのさ、やついいんじゃん。宝くじやってた。それが一番最初になんかそのサイン会だか握手会に、うん、みたいなのに行った時に、
はい、
その、メインの子、まあ、その人は、そいつはメイン推しなんだけど、メインの子に、うん、なんかその、黒猫の、ゆきちゃんかな？ゆきちゃん、最近ダンスのキレが鈍ってるし、みたいなことを言ったりして、
うんうんうん、でも、もともとは、あの子のダンス、あの子はダンスが売りだったみたいな、
そうそうそうそう。
を、小戸川さんに言ってましたもんね。
で、あと、マネージャーの山本っていうのと、もう一人のさ、うん、女の子の志保っていう子が、
あの子やっぱそうですよね。あの子、そうそうそう志保ですよね、やっぱり。う
ん、まあ、それもね、またちょっと、どっかで暗躍してるみたいなのがあるんだけど、で、その、うん、マネージャーと話してるときに、志保が、その、ユキのことを話すときに、うん、前の方が良かったって言って、マネージャーに止められたりするの、
うん。
だから、なんかそこで、入れ替わってんのかな、とか。
ああ、なるほど。
うん。でも、なんかまだ全然わかんないけどね、先が。
いや、ほんとわかんないな、これ。
いや、すっごい面白い、これ、だから。だからね、うん、結構、今回話すにあたって、俺、もう一回見直したのね。
はいはい。
うん。でもやっぱ一回だけで見てるのよりも二回見た方が、ちょっとそういうやっぱ気づくとこあった。
うん、まあ、人間関係ある程度理解してもう一回見る方がいいかもしれないですね。うん、
ねえ。
だから結構、なんか全部完結してからもう一回一話から、見てもすごい面白いんじゃないかなって思うね、うこれは。
確かに。
だから雰囲気ってさ、あんな動物で、言ってみればちょっと、ビースターズとかよりも全然ディフォルメしてるじゃん。
そうですね。
うん。でもなんか雰囲気が、ちょっと裏社会の、それこそ闇金牛島くんみたいな匂いとかちょっと、するような感じで。
うんうんうん、なんか俺、すごいこれ。パッと見た時、5分アニメかなって思ったぐらいの、絵のノリが。
そうそうそう。うん。だからなんかタクシーの運転手がさ、客乗せてさ、うん、その会話みたいな感じで、うん、そうそう毎回違うオムニバスなのかなと思ってた
ら。なのかなと思ってたら。
がっつり30分ストーリーもの。
がっつりミステリーしてるから。
情報量が多い。うん、いや、でもこれ面白いなと思って。
面白いですね。
うん。
本当に。
だからなんかいろんな話が、うん、いろんなところに点々としてる話がなんか繋がっていってっていう感じがね、昔サターンでゲームであった街っていうのになんか
聞いてる
感じして。
確かにザッピングシステムみたいな感じだな、これ。
あ
だからね、なんかそういうのをなんかちょっと思い出したりとかして。ま
あ、そうだね。
で、その中で、
うん、
まあ僕はそうですね、 僕一番注目してるのはあのホモサピエンスっていうお笑いコンビが今後どうなるかですね。
あれなんか切ないんだよな、コンビ格差みたいな話とかにもなってきて。
そうそう、だってめっちゃいじってた相方だけレギュラー決まって。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
ダメだ、津田さんだけレギュラー決まってユウスケさんがまだバイトしてるっていうね。
そうですね。
中身がダイアンだからね。
うん。
いや結構で。
あとまあその予告編かなんかで、
うん、
小戸川さんとそのダイヤの津田さんの方が、津田さんじゃないか、祐介さんが話してて、なんか予告編のラストでもともと宝くじみたいな仕事だろうがみたいなめっちゃズキューンときて、
祐介
さんの声いいんだよな。
いやめっちゃうまいよね。
うん、
うまい。
あの最近アニメでさ、お笑いを扱うとさ、
うん、
それちょっと影の部分にスポット当てるよね。おそ松さんもそうだったしさ。うん、
はいはい。
いや、ちょっとリアルにこれは来ます ね。でも本当、オットタクシーね、ちょっと面白いんで。
いや、面白い。うん、今からで不穏な空気で面白い。
そうそうそう、そ
う、
う
ん。
ぜひぜひ。さあ、はい、じゃあ、ドイツさん行きましょうか。
僕はではですね、ちょっとまあ、うん、多分最初の方にも、話したと思うんですけど、
はいはい、
恋気も、恋と呼ぶには気持ち悪いが、
うん、はい、
結構やっぱ、登場人物もちょっとずつ増えてきまして、
うん、
いちかちゃんの同級生のたまるくんっていう男の子。
はいはい、あの子いい子っぽいな、なんか。
そうなんですよ。で、まあちょっとラノベが好きで、うん、お互い共通の趣味があって、みたいな感じで、うん、親みたいなのもありつつ、
うん、
亮さんの方にもなんか同期入社の、
そう、その
別部署の、
花
沢香菜。
ありえさん。
あり
CV で。ありえって言われて。
ありえってみたいな。
うん。あだ名つけられて
る、ね。はいはい、
そう、ね。他の女性から。
そうそうそうそう。うん、これがなんかチラッと出てきただけかなと思うけど、これ花沢香菜やしな。
そんなわけないもんね。
絡んでくるやろ、絶対にっていう。
ランク高い俳優が真犯人説。ドラマで。
そうそうそうそう、
ドラマや映画で。
で、まあ結構まあいろんな、これからどうなるんだろうみたいなのもあるんですけど、
うん、
その2話3話ぐらいで、その、まああの、ちょっと一華と亮さんの、あの、ちょっと一華からも、あ、傷つけてしまったっていうので、うん、なんか、謝りに行こうみたいなのとかも、ありったりで、うん、で、3話に、その、クリスマスなんだね。で、クリスマスプレゼントを渡したいみたいな。はいはいはい、お互い、その、まあ、2話で、その、なんか、風邪の時お見舞い来てくれたりとか、あと、その、勉強、テスト勉強をすごい手伝ってくれたりとかもあったんで、じゃあ、あの、お礼をしたいっていうので、その、妹のリオに、そのお願いをして、
うん、
リオに選んでもらう。
うん、
で、リオさんをリオさんで、その、いちかさんにプレゼント渡したいからっていうのをリオに相談する。うん、それもなんか、いやいや、いつもお花とか送ってるからいいじゃないの、お兄ちゃんって言うんだから、あの、いや、あれは、あの、自己満で送ってるから、自己満で送って、ちょっと、あの、嫌がってる顔が可愛いからやってるだけであって。
またいちいち残念なんだよな。
残念。
嫌だな。
うん。でも、その、今回はちゃんと喜ばせたいから、選んでほしいっていうので、
うん、
それも、その、たまるくんが本貸してあげた時の、いちかちゃんのその、リアクションがすげえ嬉しそうやったのを、見てしまったっていうのも、実はあって、
うん、
で、だから今回はちゃんと喜ばせたいんだっていうので、リオに相談して、うん、で、まあ、リオが選んでくれるんですけど、すげえいいなと思ったのは、その、うん、ありがとう、じゃあ、あの、リスト送っといたからって、リオがお兄ちゃんの送っといたから、うん、これを買えば絶対喜ぶよ。って言ったら、うん、その、ありがとうって言って、二人ともが、その、いちかもリオも、お互いが、あとはリオのプレゼントだなっていう、
うん、
なんかもうすげえ素敵な話だな、これ。っていうので、でも結局二人会うことになって、そのクリスマスに一緒にプレゼント交換して、
うん、
で、実はさっきまでリオもいたんだけど、リオはなんかクリスマス特番見るからつって帰っちゃったっていうので、
二人きりに、
二人きりにっていうことで、うん、で、だって結構 リオちゃんなんて見た目もね、美人で、うん、ちょっと金髪で、
うん。
それはクリスマス一人でフライドチキンがっついてて。で、まあそこでやっぱもう二人で家に行って三人でパーティーしようっていう、なんかめちゃめちゃ幸せな回だったな、これ。
ねえ。
リオがめちゃめちゃいい子だなって。
僕結構この作品リオちゃん推しですよ。
ちょっと幸せになってほしいですよね、でもね。リオちゃんも。
あの、力士が好きなリオちゃんね。
そうそうそうそう。
もう、慌てて太んなきゃと思っても。
あれもね、ちょっと綺麗なまとめ方しましたよ、ね。
終わり方ね、綺麗でしたね。ね、
冒頭でなんか好きなタイプはみたいなんで、うん、力士っていうなんか、ショートネタみたいな感じが、うん、その最後に渡したクリスマスプレゼントが力士のぬいぐるみが置いてあるみたいな。
そうそうそうそう。
これはね、やっぱ、やっぱ面白いっすね。うん、ちょっと今後どうなるのかも。
だからなんか、視覚関係的な感じに構造がなってるじゃないですか。
うん、そうですね。
いや
でも、このリオが、すごいのが、うん、たまるく
ん
にも、別に、あの、二人の邪魔しないでね、みたいな感じにするわけでもないんですよね。
そうだよね。気づいてはいるっぽいもんね、なんかね、一応。
なんか好きなのみたいなの聞いてましたもんね。
うん。だから。で、そんなことない、みたいなね。
そう。うん、だから、リオとしては、いちかに幸せになってほしいが、なんか、うん、多分一番強い、ま。
それが一番だもんね。それはなんか、リオさんにも言ってるもんね。
そう、結構、そうそう、うん、お兄ちゃんにも言ってるもんね。
うん。
そこは。
あの子を傷つけたら許さないみたいな。
うん。
そうだから、二人の声を応援するというよりは、いちかを応援するっていうスタンスが、
うんうんうん、
がなんか、いい理由なのかなともちょっと思いました。
うんうんうん。いや、ちょっと、どうなるんだろう。もう好きだと思うんだよね。これ、
いちかも。いや、これさ、リオちゃんがさ、はい、
うん、
いちかのことを、好きみたいなのってあったりすんのかな、そのユリ的な意味で。いや、結構この恋と呼ぶには気持ち悪いっていうのがいっぱいかかってるような気がして。だから、リオちゃんは実は、その、いちかちゃんのことをそう思ってんだけれども、自分の中にこういう気持ちがあるっていうダブルミーニングだったり、
いや
そうじゃないかなとか、
いや、そのパターン結構あるけど、めちゃめちゃ切ないですよ、それ。
ね。
それはもう、僕は学生の頃にカードキャプターさくらのともよちゃんでも、体験としてありますから。
まあね。
切なかった、切ないですよね、そういうのね。
だからなんかやっぱりリオちゃんを見ちゃうんだよね。なんか面白がってくっつけようっていうんでもないし、
うんうんうん、
なんか普通この構図だったらリオちゃんってそこまで前に出てこないと思うんだよ、その構図として。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。
でも割とリオちゃんを中心でもないけど、こう、なんかね、やってるから意外とこのタイトルがリオちゃんの
心、確かにリオちゃん
気持ちに、
うん、割とずっと描写がありますもんね。ただ、その、内情だけは分かんないみたいなね。
そうそうそう。
感じは確かにありますよね。どっちなんだろうみたいな。いや、面白いですね。
ねえ。
ま
あ、ちなみに、いちかちゃんとりょうさんが、クリスマスで会ったのは、恵比寿ガーデンプレイスです、あそこ。はい。私、嫁と行ったことある、クリスマスに行ったことあるんで、すぐ分かりました。
聖地巡礼もうされてたん
だ、ね。逆聖地巡礼ですよ。俺らを追っかけてきたみたいなもんですよ。
りょうさん、ネクタイピンつけて、コートバッてはだけて、変質者みたいにしましたけどね。
まあ、細かいボケ面白い。
はい。
そんな感じでですね。まあ、ちょっと A パートの今期アニメはこんな感じということで。はい、で、B パートはですね、はい、今回、はい、ですね、ちょっとゲームがテーマになった、まあ、アニメやら、漫画やら、そういう作品、うん。で、ゲームっていうのもちょっと大きく捉えて、まあ、うんうん、なんかおすすめ作品とか、このキャラがいいみたいな話をしてみたいと思いますので、このままよろしくお願いいたします。
はい、いいね。
ゲームがテーマの作品を語ろう。
あ、太郎。
はい。
はい。ということで、まあ、いろんなね、まあ、ゲームって言ってもいろんな解釈はあると思うんですけれども、まあ、コンピューターだったり、アダログだったりですね。はい、まあ、はい、果てはギャンブルとかも、まあ、全部含めて、 ゲームと解釈しましてですね、そんなゲームがテーマの作品をちょっと、はい、語ってみようということなんですけれども。
はい。
はい。じゃあ、また松崎さんから行ってみましょう。
はい。じゃあ僕はまあ、ベタに、ベタというかまあ、格闘ゲームがテーマになってる、漫画なんですけど、
はい。
タイヤリでした。という。
タイヤリ。
タイヤリでした。
タイヤリでした。お嬢様は格闘ゲームなんてしないっていう漫画がありまして。
うん、タイトル的に、ラノベってことでもないですよね、でも。
違います。
タイヤリ。
タイヤリ。
タイヤリって、格闘ゲームやってる間、その中では、まあ、よく使う言葉で、対戦ありがとうございました
。対戦ありがとうございましたか。
あ、タイヤリね。タイヤリ。
はいはいはい。
そうです。で、これ今、漫画で2巻まで出てるんですけど、
はい。
これもう、アニメ化が決まってまして。
あ、本当だ。決定。コミックフラッパー。
そうです。
な
んですけど、ね。
ああ、なるほど。はいはいはい。
作者が江島恵里さんという方なんですけど、はいはい、これお嬢様学校の中で、
なんか見たことあるな、この
人。格闘ゲームをどうしてもやりたい女の子たちの、もう本当に汗と、血と汗と涙の物語なんです
よ。
主人公の、まあ、まず女の子がいて、この女の子は、まあ、男兄弟の中で育って、男友達と一緒になんか格闘ゲームをやって、やってたっていう過去があって、でも、
うん、
そんな過去を捨てて、私は、もう、お嬢様として生きるんだっつって、このお嬢様学校に編入してきたっていう女の子がいるんですよ。
うん、うん。
で、その、まあ、お嬢様学校でよく言う、なんか、白百合様みたいな、なんか、ひときわ美少女みたいな、物静かで、気もも細やかで、髪の毛もサラサラとした女の子がいて、
うん、うん。
で、みんなはその子のこと、白百合様、白百合様って言って、崇めたてまつってるんですけど、外から編入してきたその子は、あ、そうなんだ、ぐらいで思ってたんですね。うんうん、そしたらある時、その女の子が、どっか教室を覗くと、その白百合様が、
うん、
空き教室で、パソコンの前に、アゲコンっていう、アゲコンコントローラー持って、
はいはいはい、
ネットの格ゲーをガチャガチャガチャガチャやってるところを見るわけですね。
うんうん、
そこで、で、ネット対戦して、まあ、勝った嬉しさのあまり、その白百合様が、
うん、
おいおいおい、どうしたクソザコはって言ってるところを見たんですね。
さっき画像検索したら、まさに多分そのシーン出てきましたね。クソザコを捨てましたね。
で、っていうのがあって、その秘密を見られたと思って、でも実は、あなたも格闘ゲームやってましたよね。その指の明けだこは格闘ゲームやってる人にしかできないはずですみたいなこと言って、対戦しましょう、対戦しましょうって言って、みんなに、お嬢の全寮制の学校なんで、もう見つかると、もう退学だったりするわけですよ。
うん、もうそんな厳しいんですか。はいはいはいはい。
だからそんな学校のルールとか、学則とか校則とか、そんなもんをなしにしても、うん、もう格闘ゲームをやりたいっていう衝動に駆られる少女たちのお話です。これはね、
なるほど。
これは、このね、情熱がね、すげえ伝わってくるのが、
うん、
なんかね、このフォントのデカさというか、
はいはいはいはい、
このさっきのクソ雑魚のところのセリフの文字のデカさとか、
うん、うんうんうん、
なんかね、
シャオラーのオラーだけめちゃめちゃ太字で書いてたりしますね。
なんかね、お嬢様学校っていう舞台からはちょっと想像もつかないような、なんかね、あ、泥臭いなんか気持ちがすごい詰まってるお話で、
うんうん、
やっぱ格闘ゲームってそれだけなんかちょっと人を狂わせる魅力あるなっていうのが、なんか伝わるような漫画ですね。
うん、うん、うん。面白そう、これ。
いや、これはちょっと興味あるわ。
うん。
だからそう、その子供の頃、みんな、その男の子は、みんな、これで対戦で負けたら、じゃあ次は、そのフレーム、どれだけ使うか調べて、うん、じゃあ次はこういう戦法でいこうみたいなやってたのに、だんだんみんな、私が強すぎるから離れていったと。
うん、
でみんなサッカーとかもやるようになったし、私は一人その格闘ゲームをやるような。 で、しかもネット対戦になってポイントを稼ぐだけの今は格闘ゲームってなってしまっているみたいな。でも、それでもやっとこの、自分の気持ちをぶつけ合うような人にようやくこのお嬢様学校で会えたみたいな、
うんうん、
なんか気持ちのほとばしりがすごい伝わる漫画で、
うん、
ある意味、まあ、熱血ものといってもなんか過言ではない。
そうね、うん、ね、なんか本当チラッと見た感じ、すごく熱そう、なんか、
うん、
はい、
うん、
あと白百合さん可愛いっす。
いや、うん、それは言わずもがなですよ。
野暮でした。
でもね、とんでもないくせ者なんで。
うん、すごいよな。
だって、これ2巻の時点で発覚するんですけど、
うん、
白百合様、あの、うん、めちゃくちゃ勉強できないんですよ。
最高やん。
格闘ゲームしかしたくなくて、勉強する時間を取らないっていう。
ちょっと一旦ゲーム取り上げましょうか。これは。
俺めちゃめちゃ好きな感じのキャラかもしれんな、俺。
うん。はあ、でもまだ2巻なんだね。2巻でアニメ、
はい、
決まってるっていうのもすごいし。
うん。いや、これだけやっぱり支持はね、結構得てる。得てるみたい
な。確かにね。
界隈からも。
うん。面白そうだもん。
これは今からでも集めやすい。
全然集められます。そ
うですよね。はい、うん。
集めよう。
なるほどね。
タイヤリでした、
ね。ああ、うん、はいはいはい。ちょっと掛け狂いの匂いも、俺は感じてる。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。その、お嬢様と、そういう、
うんうんうん、
ゲーム性のあるものの熱さみたいな感じで。
ああ、ちょっとあるかもしれないですね。
うん。うんうん、
サイコパスっぷりも。
なるほど。じゃあ、あ、次私行きましょうか。
はい。
はい。
これね、私ちょっともう古い作品になっちゃうんですけれども。
うん。
まあ、二人も名前くらいは知ってんのかな。ちょっとね、もう、あの、僕ほんとファミコンド直球世代なんですよ。
ファミコン、
う
ん、はい。
あの、本当にもう、ソフトが任天堂しかなかった頃、マリオブラザーズとかドンキーコングとか。
あのマークのカセットしかない時ですね。
そうそうそうそう。もう、カセットも、そんなイラスト書いてない頃の。
うんうん、
で、結構そのやっぱファミコンのそのド直球、ド真ん中世代って共通言語いっぱいあったりするわけですよ。なんか、ファミマがあって雑誌で嘘テクっていうのがあって、うんうん、裏技のなんか、わざと一個だけ嘘を乗せて、それをクイズにするみたいな。で、それで、うん、こんな技あったよね、みたいな。結構それがやっぱみんな知ってたりとか。で、その中の多分一つ共通言語の一つだと思うんですけども、うん、ファミコンロッキーっていう漫画が、
はいはいはいはい。
ありまして、お二人ご存知ですか、はい、世代的に。
いや、まあ、名前は知ってるぐらいですね。ちゃんと読んだことないです。
俺は名前も知らないです。
あ、完全に知らない。いや、これはね、もう本当あの、コロコロコミックに連載してたやつで、多分俺小学校の頃に始まってるはずなんですよ。1985年から
85年。
うん、7年までって書いてるんで。で、要は何かっていうと、もう、当時の、まあ、あったようなファミコンで、こう、勝負をすると。はい、まあ、ゲームセンター嵐とかのルー、たどるとルーツだったりもするんですけども、ゲームでまあ戦うんですけど、もうやっぱりその、ただ普通に例えばゲーム大会で戦うだけじゃないんですよ。話がどんどんでかくなってって。
はい。
もう、だから、なんていうかな、一つの e スポーツ見たくなってるんですよ。今で言うところ。
はいはいはい。
で、それでまあその、競技の大会の規模もでかかったり、あとはもう、それに絡む巨大組織とか、なんかあの、
うんう
ん、あと、そのファミコンで、なんかあの、賞金で稼ぐプロ、ファミプロっていうのがいて、それがもう億単位の。
本当に e スポーツだ。
そうそう。っていうような、まあ世界なんですよ。まあ、とんでも設定というか。
で、なんかね、これであれですね、多分ね、うん、あの、ゲームセンター CX のミニコーナーで、ファミコン漫画を紹介するっていうコーナーで多分やってましたね、これ。
ああ、なるほど。
多分でもね、うん、それは絶対やると思う、これは。
うん、
で、まず一つの売りが、あの架空の裏技をバンバン乗せるのよ。
うん、
で、当時は子供だから、仲間信じちゃって、うん、あ、こういう裏技あるんだ、つって、うん、あの、なんとかそれを出そうとするんだけども、全然できないみたいな。で、後々、うん、あ、これって嘘だったんだ、みたいな。だから、民命処方官みたいなもんよ、男塾。
はいはいはいはい、はい。
本当にやると思ってて、だんだんなんか、あれこれおかしいなってなってって、最終的には、うん、あ、 これってフィクションなんだって気づく。うん、なんかね、スパルタン X ってゲームを24周クリアすると、うん、まあ、その助けるべき女性が、
シルビアが襲ってくるとか、ね。ありましたね、そんな噂。
そうそうそう。で、あとはなんだろう、ハットリくんっていう、忍者ハットリくんってゲームで、なんかどうかこうかすると、ハットリくんがでかくなって、手裏剣一発が画面いっぱいになって、全部敵を投げ倒すとか。当時のファミコンのスペックで絶対ありえないんだけど。
いや、これでも面白そうだな。
そう、ちょっとそういう胸ワクワクするのがあって。だから今、
巨大コントローラーと大型ゲーム画面。
そうそうそう。
これなんか俺知ってるな、俺。
だからね、ゲームっていうかファミコンじゃもうないのよ。
うん、うん。
もう机とかテーブルくらいのでかいコントローラーを、はい、で、十字キーと AB ボタンを、はい、まあ、両手でこう叩きながら、はい、DJ タクみたいなもんですよね。
だから、はい、
だからもう手のひら全部使って十字キーと AB ボタンを押してやるから、もう肌から見てたら全然違う競技なんですよ。
はいはいはい。
そういうのがね、冷静になってみるとやっぱ面白かったりもするし、あとはね、その女の子がね、やたらエロいっていう。う
ん、ね、なんか画像見てるとエロいっすね。
みんな小5ですよ。
でもなんかこの頃のそういうコロコロとかボンボンにありがちなエロさですね。
う
ん、ね、
うん、そう。意外とエロいのよ、あの頃の。俺が小学校くらいのコロコロボンボンはね。
はいはい、
意外とおっぱいバンバン出るような漫画とかもあったし、
ね、みんなムチムチしてるんですよね、ちょっとね。
そうそうそう。
うん。
でもこれ結構未だにそのさっきの言ってた架空の裏技とかも、今って結構ほら、うん、いろいろコンピューター技術とか、作れたりする人が多いから、
うんうん、
まあ、画像を、まあ、コラで作ったり、はいはいはい、あと最近は YouTube とかでもあるんじゃないかな、そのファミコンロッキーのあの技を。再現しましたみたいな感じで。
あ、なるほどね、
はいはい。うん、もう動画で、なんかね、ゼビウスの一戦機攻撃みたいな、敵がワンサが出てくるみたいなのも、なんか再現してるのがあったりして、うん、結構これはね、今見ても単純に、ミスターアジッコのアニメの感じだよね。
うんうんうん、うん。
とんでも、
はいはいはい。
とんでも、なんだ、リアクションというか。
リアクション。
はいはい、はい。
うん、結構ね、これは未だにね、まあ、僕世代だから読み返して面白いけれども、今の知らない人も読んでもね、うわ、バカバカしいなって感じで楽しめると思うんですよ。なんか調べたらね、赤松健さんとかがちょっと関係してる漫画図書館 Z っていうサイトで、結構絶版作品とかを無料で読めるっていうサイトがあるんですけど、そこでね、全巻読める感じなんで、興味ある人はね、ちょっとこちらでチェックをしていただけると良いのではないかなと。
うん、うん。
うん。思います。ファミコンロッキー。浅井元幸さんですね、作者。
はい。
はい。とりあえず、こちらをまずは紹介させていただきました。
はい。
はい。
じゃあ私、はい。僕もね、まあ、三平さんは知ってると思うんですけど、
うん、
まあ、そこまでめちゃめちゃゲームが題材って言われるとちょっと違うかもしれないんですけど、
うん、
ね、電子妖精アバタモエクボっていう、
あ、ファミ通で連載してたでしょう。
はい。
小山元夫さん？
そうです、小山元夫先生の。
そうだよね。はいはい。
はい。このアニメ、この漫画が俺すごい好きだったんですよね。当時、まあ、ファミ通も買ってて、まあ、はいはいはい、かわいいっていう感じなんですけど、
うん、
まあ、要はまあ、ファミコン少年が、の中のロムから、まあ、その妖精が急に飛び出してきて、一緒に暮らすドタバタ劇みたいな感じなんですけど。
ビデオガールのゲーム版みたいな。
そうですね、本当に。で、まあ、ゲームやってて、ゲームが、その、シューティングゲームやってて、うん、やばい、なんかこの敵硬い、エクボをどうにかしてくれって言ったら、エクボがこう中に入って、
うん、
ゲームの中に入って、なんか勝手にいじって、
うんうんうん、
強くしすぎてしまって、もうこのゲームつまんなくなった、みたいな、なんかとか、あるんですけど、このね、漫画がなんかね、読みやすくて面白かったんですよ。
はいはい。何ページくらいだった？
多分もう本当か。もうないぐらいかもしれないですね、下手したら。
4ページとかかもし
ん
ないよ、ね。
はい。多分ファミ通で連載だったんで、下手したら本当幸せの形みたいに2ページぐらいで終わってたかもしれないですね、うんうんうん、一周。うん。
そうか、がっつり読んだことはないけど、結構、目には入ってましたね。
そう、
ね。ちょっとこう、アラビアンナイトっぽいような感じの、そうそうそうそう、ですよね。
はい、うん。多分ランプの星っぽいような感じで、
そうそうそう、
うん、描いてるんだと思うんですけど、これはなんかね、 当時好きだったなーっていう。
あ、わかる。その人ね、多分あの小山元さんが多分もともとゲーム好きな人で、うんうん、俺その人のね作品で好きだったのでね、おざなりダンジョンっていう。
おざなりダンジョン。はいはいはい。あ、
読んでた。うん。
なんか兄貴がすごい好きで。ね、うん。
そう、なんかまあ RPG の世界の、を漫画にしたような。だからまあゲームとはちょっとまた違うんだけれども、
うんうん、
なんかね、面白かったですよ。そういう。うん、なんか、ネクロマンサーとかっていう言葉を俺そこで覚えたような記憶あるもん
ね。
そういうなんかこう、魔法とかね、ファンタジーの用語みたいな感じで。うん、そっか、多分そうだね。ファミ通はまあ多かったもんな。うん、
あ、これカラーなんですか？
いや、カラーだったけど、白黒だったような気がするな。
白黒ですね。
あ、白黒です。なんか、画像検索が出てきた漫画の中がなんか全部、ほんと幸せの形みたいにカラーになってるんで。
あ、ほんと。
あれどうだっかかな。
いや、白黒だったと思うな。復刻版とかでカラーになったりしてんのかね、もしかしたら。
白黒だったらあれですよね。ファミ通のあれとかと同じあたりにあったかもしれないですもんね。
うん。あ、いや、でもどうだろう。俺ね、ファミ通のあれってカラーだったでしょ。
いや、ファミ通のあれは白黒だと思います。
え、あれだよね。竹熊健太郎さんと、羽生乳。
あ、そうです。
淳さん。え、あれカラーだったよ。
あれカラーでしたっけ。
あれは確かカラー。うん、
で、幸せの形もカラーだったし。
あ、そうか。ファミ通のあれカラーだったか。
サムエグはね、なんか俺の、でも、確かに画像検索するとカラーっぽいね。
うん、白黒の記憶なんだけどな。
カラーだっけ？俺もちょっと白黒の記憶あるけど、でも見ると全然カラーの感じあるわ。もう年ですよ。うん、記憶がもう。
確かに。でもそうか、アンタッチャブルもカラーだったもんな。
アンタッチャブルも面白かったね。
そうですね。
鈴木みそさんの。
はい。
なんか、まあ、あれも全編ゲームってわけじゃなかったけど、いろいろ、ね、
うん、
アナーキーな取材とか、題材にしてて。
ベーシックンはカラー。
ああ、あれは白黒でしょ。
白黒ですか。
あれは、ガバスの横のページにある。
そうそうそう。
俺でもベーシックンちゃんと読んだことないかもしれない。
あら。
絵はすごく浮かぶんだけど、ちょっとだからあれだよね。その、だからベーシックって名前が元になってるってことは、そういうちょっとパソコンのプログラムみたいな題材だったりするのかな。全然違う
とか。全然そんなんじゃなかったと思います。
確か。
名前だけ。
ただの4コマ漫画だったと思いますよ。
ああ、ファミ通漫画はね、いろいろ、まあ、桜玉木さんもやってたりしてたからね、そもそもは。
まあ、いろいろありましたよね。
うん、柴田亜美先生も。
ああ、
あったあった。
そっか、
柴田亜美先生も。
うん、ほんほんほんほん。
あれも、
いや、ちょっとその辺の話も懐かしいですね。
うん、懐かしいですね。多分リスナーの方が詳しいんじゃないですか、その辺の。
確かに。
世代的に。
確かに。
もちづきあんこ先生は好きでした、僕。
あ、
あ
の人は、あれだよね。読者投稿からプロになった、ね。
そうそう。
はいはいはい。
ドラネコシアターとかやってて。
そうです。
あともう一人、裕次郎って人が、
はい、
読者投稿からファミ通、まあファミ通で連載してたか記憶ないけど、プロになった人がいたと思うよ。
あ、なんかあったあった。
結構シュールなギャグを投稿してくる子で、うん、なんか、うん。なんか結構若い子だったのかな、当時高校生とかで。うん。
当時でもなんかそういう投稿から、ね、それこそやっぱドラクエ4コマ劇場なんか投稿からプロになったって人が ね、めちゃめちゃいましたもんね。
結構だから漫画家さんに聞くと、そういう、だって一のマシュマロのバラシーさんもそうですよ。うん、あの人も電撃だように確か送ってて、うん、で、それで漫画経験ないけど、もう書かないって言われて、いちごマシュマロ始めたんですよ。あともっといたと思うな。ドーマンセーマンさんとかもそうじゃねえかな。
あ、そうか、ハマリ道だ。吉田戦車先生もやってましたもんね、ハミツ。
そうだ、やってたね、ハマリ道。ちょっと、なんか、意図せずにファミ通漫画特集。
ファミ通漫画いっぱいいたな。近藤ルルルとかいたな。
あ、近藤ルルルさん。
近藤ルルルさ
ん。うん。
天から取る手
か、ね。そうか、天から取る手だ。
そう。あと、高まれ高まるとかありましたし。
一回なんかね、知り合いの編集さん通じて西口見に来てくれた記憶がある。
すごい。
近藤ルルル先生。
いや、まさに、
まさにすげえな。
そんなもん見に行くな。
二次元最大者じゃなくて、西口来ちゃってんだもん。
なんだそれ。
ええ、なんかしないけど、すいません。はい。じゃあ、とりあえず今週こんな感じで。
そうですね。
はい。またちょっと機会あったらね、これ、またいろいろやれそうな感じではあるんで。
ぜひぜひ。ファミ通特集ですか？
ファミ通漫画特集
も含めてね。
いけそうですよ。はい、
残業も。
裏覚え、裏覚えだけでこんな話が広がってるから。さあ、じゃあですね、とりあえず、はい、今日はこんな感じで、またあの、ツイッターとかでリスナーの方が補足してくれるとありがたいです。はい、ということで、ゲームがテーマの作品を語ろうでした。はい、エンディングでーす。
はい。
ということで、じゃあツイッターから読んでいきましょう。はい、ビビ、最初が残酷だったので見るのやめてたけど、二次祭聞いて1話の続き見たら、この先見ないなんてありえない感じのアニメだった。感謝ということで。
おお。
この二次祭が、ね、一人のリスナーを救ったという。
まあ僕、止まってますけどね、まだ。
あ、でもやっぱ面白いっすわ、あれ。
そんな変わってきちゃうんですかね。
やっぱね、ブロックごとに何年後かになっていくのよ、また。
へ
ぇー。うん。なんか松本が、松本だっけ、あれが5年ぶりですね、うんうんうん、みたいな。
へぇー。
ディーバー5年ぶりですね、とか出てきたりして。
ああ、面白いな。
結構また話がね、残酷で切なくてみたいな感じで。
そう、あれもちょっと一気に見よう。
うん。
うん。
さあ、じゃあ次、こちら。土井さんの、隙が甘いって表現が言えてみよう。隙があると脇が甘いが混ざった感じ。なんかわかるっていう。なんか、例えで言ったんですよ。
ああ、言ったんですかね。
うん。さあ、じゃあ次はですね。あ、真っ白の音6話冒頭で、交通安全思いやり俳句。あ、うぬうぬど、剣道はだればひがれるの。とありました。三平さんはどのような意味かわかりますか、うん、翻訳お願いします。津軽弁の、
はいはいはいはい、
交通標語が出てきたんですよね。うんうん、まあこれニュアンスですけれども、なんかあんまり急いで、う
ん、最初がわかんないな。
ああ、そういうことか。そうそう、なんか急ぐをちょっとこう世話しない、うん、慌ててみたいなニュアンスで、あんまり急いで道路渡ると車に轢かれますよっていうような。はい。まあ、私大丈夫ですね。この辺はまだ。
すごい。
はい。さあ、あ、これ多分あのなんかリスナーが四択であのひげを剃る。うん、そして女子高生のなんかはいはいはい、はい、でやった時には俺ら答えたのを受けての、はい、松崎さんはひげを剃っても三次元には興味ない設定なので JK を無視する。土井さんは警察行けや迷惑なんじゃボケと厳しい優しさで接する。三平さんは、うん、襲っちゃうかもしんないけどうち来るかっこ笑いとか言っていざとなったら怖いお兄さんが来る、そんな気がするって そんなイメージですか。
そんなイメージなんでしょう。
そんなイメージか。
あれ一番下水じゃねえか、これ。
ね
え。これ設定って言われましたっけね。
そう、設定って言われてますよ。うん、ガチですよ、ね、この人は。
俺、こういう時設定って言われた時ね、あははは、って流すようにしてるんで。
説明するの。あえて向き合わず。なるほどね。
それやってると切りないんで。
あ、まあ確かにな。確かにそれは。わかるわかる。うん。あの、デーモン閣下がそれメイクですねを後年。あの、なんか、透かし始めたのと一緒ですよ。またそれみたいな感じで。恋と呼ぶには気持ち悪い。花沢香菜案件というのもありますが、うん、アリエッティ可愛すぎませんっていう。
うん、
あの子は、そうなんですよ。ちょっとその、オタク女子で、
うん、
その、ちょっ、なんだろうね。自分とその共通の趣味があったって、まあ、ちょっとした勘違いではあったけれども、そこでちょっと、キュンとなっちゃうのは確かに可愛い部分あったりするかもしれないですね。さあ、マガジン話。お互い聞いたことがある話なのは、飲みながらこんな話してるんだろうなと幸せな時間ですよね、っていう。そうそうそう。まあ、最近ね、やっぱ飲み行けないからね。
そうですね、う
ん。生配信とかに、そう、生配信とかにかこつけて飲まないと。ね。
うん。
うん、さあ、アニメミスター味っ子最終話で、のりこさんが丸井のおっちゃんのプロポーズを受けようと思っていると、陽一に告げたのをなんとなく覚えています。当時いつの間にそんなことなってたのと僕もショックでした。
やっぱそしてもう一つ、
うん、もう一つこちらもですね、ミスタージッコの丸井シェフについては、アニメの最終回付近で確かプロポーズしていたはず。で、漫画版のアジッコ2でも丸井シェフは再登場するが、うん、あの、うん、特に陽一ママとのことは描かれていなかったので、アニメオリジナルの設定なのでしょうっていう。
なるほどね。
やっぱね、質問はもうリスナーに投げかけると全部正解できますからね。
ありがたい。
うん、さあ、週マガ特集、昔なら、徹夜。ジャンセイと呼ばれた男を呼んで、麻雀をなんとなく面白そうだなと思い、大学時代にがっつりやってました。今はたまにダイヤのエース読んでますね、と。
うん。ああ。まだやってんのかな、ダイヤのエースって。
どうだろう。
でもマガジンを追ってないからな。
うん。
やってたんじゃないかな、確か。違
った
らごめんなさい。
はい。さあ、終盤のトーク、ラブヒナのお話が聞きたいですね。僕はカオラスーが好きです。マスコット的トラブルメーカー的な存在でしたが、終盤のモルモル王国編でカップル成立に貢献したトリックスター。外観では特徴的な頬のチークが印象的。全14巻とコンパクトで読み返しやすい点もグッドっていう。見事な方法文です。
プレゼンがすごい。
そうです。無駄がない。
そうか、でも14巻か。もっとあると思ってた。
そうね、今考えると全然短いね。
短い。ね、
うん。今の感覚で言うと。
はい、あと僕、ラブヒナ語らせるとちょっと長いんで。
なるほど。
前回は、削りました。
あえてね、うん。そんな気がした。あえてこれはチョイスしなかったなっていう。はい。ということで、今週もツイッターありがとうございます。
ありがとうございます。
書いてくださいね。はい。ということで、こちらライブ明日になりますが、明日というか今日ですね。明けて今日になりますが、はい、5月16日日曜日、阿佐ヶ谷ロフト A、ライブ、第2回二次元再退社の夜の井戸端会議、で、今回のテーマ3人の最近ハマってるあれこれ。ということで、会場12時半、開演13時、配信13時半、終了15時半ということで、配信前500円、来場チケット2000円ということでやりますので、よろしくお願いします。
お願いします。はい、
で配信の期間は5月30日の日曜日の23時59分までで、来場者にも URL を送付されますので、まあ、リアルタイムで見れない人や、急遽、なんかチケット予約したけど来れなくなったっていう人も、配信は見れますのでですね。ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。はい。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話など何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー層を増やすため、もう番組関連の話題をもうバンバンツイートしてください。
はい。そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画。新コーナー、嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしていたところだったのでしょうかという、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元祭大社、@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そしてですね、メールフォームが、二次祭も、作りましたので、で、まぁ、あ、ちょこちょこ、はい、メール来てくれてるのでですね。
あ、そうなんですか。
ありがとうございます。
はい。で、まぁ、あ、ツイッターとかでも、URL 貼ってますので、二次祭のその、ブログの方にも貼ってますのでですね、
はい、
送っていただければありがたいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そして、ノート投げ銭は随時受付中ですので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そんな感じで、第281回二次祭ヘルツ、お相手は、にひらさんぺいと、
おいちゅうと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
ヘルツでした。
はい、OK です。
メールありがたいですね。
ね。やっぱメールフォームの方が送りやすいのかな。まあ実際そうだけどね。
うん
うん、
まあ、アドレスも記憶しときゃ全然送りやすいっちゃ送りやすいんだ
けど、ね。まあでも、打つのはもう今の時代そんな打つんですもんね、自分で、うん。
まあそっか。
うん、本当にその仕事じゃないとメールって打たないと思いますよ。
うん、
でもマネージャーですら LINE だったりしますから。
ああ、でも俺はほら、はがき職人世代だし、投稿してた口だから、 それ考えると当時も週に2、30枚ハガキに書いてたからね。
ああ。それこそ、
ファミ通町内会とかにね。まあ内容はいいけど。ああ、そっか。
ファミ通町内会もあったし、ゲーム帝国もありましたし。伝言版もありましたし、ファミ通。
ああ。
ファミ通いろいろやってたな。
やってたね。
当時の読んでみたいな。
ね、バックナンバー読んでみたよ。
ねえ。
だってそっから、そのハガキ職人から芸人になってる人今いますもんね。有名なハガキ職、有名なハガキ職人の人で、
うん、
今、芸名が、大穂慎太郎っていう、漫画も書いてる人なんですけど、あの、鍋プロの、福岡だったかな、にいる。
年いくつくらいなの？
いくつぐらいなんだろうな、あの人。
書いてないか。
当時、あの、塩味電気っていう名前で投稿してた人で。
はいはいはい。
よく4コマ系とか投稿してましたよ。
結構、あれってウィキペディアで見ると面白いよね。それこそジャンプ放送局のあれとかも、後々、なんか構成作家になってたり。だから、あの、漫画家の矢上健さんが素人時代に優勝してんだよね。JBS、だったらレース、投稿レース。
はいはいはいはい。
結構ね、ああいうのをウィキペディアで見ると面白いですよ。今こんなことしてんだみたいな。